皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、11月9日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は行き詰まる世界秩序です。この間も新聞見ていて非常にびっくりしたんですけども、世銀の世界銀行のゼーリック総裁がですね、基軸通貨を変えようかって話をしてるんですね。現職の世銀の総裁が基軸通貨を変えるとも言い出すのはやっぱ大変なことだと思うんですね。中国を入れた主要5カ国の通貨に、変えると、まあバスケットするんですかね。でその物価を測る指標の中にゴールドを入れようということですから、まあなんか昔からよく言われる通貨バスケット、商品まで入れた通貨バスケットというような感じなんでしょうね。まあこういう話がですね、APEC の、まあ、首脳会議の前にこう出されるということの意味は非常に大きいものがあるんじゃないかなと思うんですね。なんかこうずっと通貨の流れを見てるとですね、やはりこのアメリカがいつまで経ってもやっぱりその問題を解決できない、いわゆる双子の赤字がどんどん募る一方で、まあ極めつけはリーマンショック以降の超金融緩和ですよね。まあもう金融がもう成り立たないんで、もうどうにもならないから金どんどん出してるわけですけども、結局まあこれでもう今もそうですけど、ドル安は止まんなくなっちゃったわけですね。しかもドル安インフレが大変なことになっちゃって、みんなその資源が上がっちゃうし、新興国は物価が上がっちゃうしですね、まあとんでもないことになっちゃったわけですね。でアメリカもまあそれを直そうという気があるのかないのかですね。まあ強いドルは大切なんて取ってつけたように最近も言うんですけども、まあちょっと直しようがないんじゃないんでしょうかね。で新しい通貨をという話なんですが、さあ新しい通貨を、基軸通貨をったってそんな簡単に行くわけじゃなくて、中国含めた5カ国のですね、そんな思惑が合ってるわけでもないし、まあゴールドを使うっていうのも指標としていいかもしれませんけど、ゴールドをみんなでこう買い上げたら物価上がっちゃうことになりますからね。非常に投機性の高いものはゴールドですから、ゴールドが跳ね上がったら、いやそれ物価上がったんですかという話になると、またそれも難しいしですね。今のこのいわゆる変動相場制、変動相場制すなわち投機を自由にしている、国際資本移動を自由にしている状況の下で通貨制度をどう変えてもですね、私はこれはなかなか収集することがないんじゃないかなと思うんですね。やっぱりその根本的に、まあ金本位制がかつてやってた、やってた金本位制をまあ終わりにしてですね、戦後はまあ自由な資本移動をまあ完全に規制すると、金本位制終わった後固定相場制になって、それから自由な資本移動を禁止するという体制に移行してったわけですけども。今回私は同じことなんじゃないかなと思うんですね。やっぱりその非常に大きなこの流れの中で、世界秩序もですね、英米が作ってきたシステムがいよいよもうこの辺で終わりになってきてると思うんですね。20世紀の初めに起きました、その80年前の世界大恐慌の場合は、結局アメリカの力ということでですね、それを乗り切ったわけですね。しかし中国にもそんな力はないし、当然日本もそんな立場にはないですから、まあ、やはりこのアングロサクソンがずっと育ててきたですね、このシステム、世界のこの貿易金融のシステムを、これをそのまま継承できる国はですね、多分これはないんじゃないかなと思うんですね。で、なんとかごまかしこうやってるんですけども、まあその思いのほかその破壊の速度が速いと、まあ当事者たちは思ってるんでしょうね。ギリシャのことにしてもどこのことにしても、まあどんどん金出したんだよ、何年かは持つわと言ってたのがですね、なんか足元で金利がもう暴騰し始めていて、なんかもう3ヶ月で持たないじゃないかと、まあそんな思惑を持ってる、感じを持ってる人たちも結構今いるような感じですね。まあ本当にこうなんていうのかな、この先がだんだん遠くに見えたものがあっという間に近くにこうやってきたという、なんかそんな感じなんですね。やっぱなんかこう本当に踏み板がその抜けるようにですね、こういろんなものが、崩壊していくの、ま、目の前なんじゃないんでしょうかね。今年5月に起きました相場の暴落っていうのが非常になんか私は象徴的だったと思うんですね。1日でダウが1000ドル落っこった事件ありますね。あれ全部コンピューター売買で、なんかあんな風になってたんですけども、なんか同じようなことがいくつかの銘柄でその後も起きてるようですね。9月なんかにもね。 なんかその今の時代というのはみんなそのあんま物を考えなくなっていて、世界がどうなってるとかですね、世の中がどうなっていくなんていうことは、まあ自分の金儲けに関することは考えるんでしょうけど、それ以外のことはみんな考えなくなっていてですね、まあとりあえず誰かが金出してね、相場が持ったらそれでいいんじゃないかとか、とりあえず、車が売れたからいいじゃないかとか、まあせいぜい世界中その程度のところがほとんどのような感じがするんですね。まあいろいろ皆さん理屈は言うし、いろんなことを考えているようには見えるんですけども、一番大事なことはなんかあんま考えてないですよね。この体制が終わったらどうしようかと、この体制が終わった時にどうやってその次に移行するかということ、単なるお勉強ではなくてですね、現実に即して考えて行動するってことを言うと、まあ軍みたいな連中ぐらいですじゃないですか。軍はですね、もう出てきてぶっ壊しちゃってですね、次は軍事的な派遣だみたいなことを、まあ、思ってるんでしょう、軍の強硬派もね。しかしそれは、まあ、強硬派がそう思ってるということで、実際にやってみればですね、大変なことになるわけで、現実的にはですね、それは破壊以外の何物でもないわけですから、まあ、そうなってくると、本当にこの先のことをですね、まあ、考えて行動してるという様子は、なかなかこう、見えないですね。英国も、イギリスもなんか、大手の銀行の解体を始めたようですし、で三菱 UFJ グループが開発金融の部分をですね買い取るとか言ってんですね。三菱 UFJ があんなとこ買い取ったら開発はしなくなっちゃうんじゃないのかな。みんな国債に買う金に回っちゃうんじゃないかなと思うんですけどね。まあとにかくみんなだんだんこうリスクは取りたくない、仕事はしない、給料だけもらいますと。なんか急速に今欧米の金融機関もそうなってんじゃないですか。ヘッジファンドもそうですよね。やっぱこの解約のリスクが非常に大きいですし、それからこの5月に起きたような急激な相場の暴落みたいなことって、これいつどこで起きるか分かりませんよね。この間もなんか載ってましたよ、新聞にですね、 USA Today ですかね、USA Today みたいなところにですね、なんかそのね、暴落が起きた時大丈夫でしょうかなんて記事が載ってるぐらいですからね。へえ、みんなすごい神経質なんだなと思いましたがね。やっぱり飛ばしが発覚するときってのは早いんですよね。今何か起きるんじゃなくて、こう単にバレるだけですからね、飛ばしがバレる。まあそのことの衝撃って大きいんじゃないですか。日本でも今回、警視庁外事参加のファイルがバレたし、漏れたし、それから、まあ、漏れたというか、あれは誰か流出させたんですね。尖閣列島のビデオもこう流れたと。尖閣の件についてはなんか面白いです。新聞見てたらですね、厳重秘密、厳秘のですね、ファイルがあると。戦国官房長官から菅首相が出た厳秘のファイルがあると。で、国会に提出した映像、それから流出した映像、それからマスターテープ、この3つそれぞれを公開した場合、しない場合のメリット、デメリットが書いてあった。その厳秘のファイルの内容がなんでこの新聞に載るのかと思うんですけども、なんかもう本当に政府の手を成してないんじゃないかなと思うんですね、あれ見てるとね。だから、本当に日本国内もですね、もう完全にこう、内下馬状態ですけども、世界はなんか似たようなことになっていて、結局金融のリスクなんかもですね、こう、どっかでバレるわけですよね。どっかでバレると、もうなんかその資金調達ができなくなるわけですね、本当のことがバレると。だから、こう経済の実態だとか、そういう問題ではなくてですね、要するにあとは、いかに早く逃げ出すかですよね。危ない爆発物を積んだような船からいかにこう自分だけ逃げるか、話はそこなんじゃないんでしょうかね。ヨーロッパ見たって、またなんか金利が随分上がってますよね。その、とにかく金利見てるとよくわかりますよね、財政の様子っていうのは。まあ日本なんかこう黒字国ですからね、圧倒的な黒字国だからまだ金利はあの程度済んでるんですけども、ヨーロッパの非常に弱い国々はものすごい金利上がってますもんね。だからまあ、ああやって、その、表面的にね、問題隠していても、金利上がっちゃうからはすぐわかりますよね。おお、これどうなってんですかと。だんだんこう隠せなくなってきましたね。だから飛ばしが発覚した後のそのことの変化ってのはすごく早いんですよね。だからこの行き詰まってる世界秩序もですね、なんか急速に動いていくんじゃないんでしょうか。でも同時に本当に面白いと思うんですけども、こう整理されるものと、ね、残っていくものっていうのは、やっぱなんか自然にこう見えてくんだと思うんですね。あの自然って本当にすごいと思うんですけども、やっぱこの流れていくもんでちゃんとみんな流れていくんですよね。 風が吹いたり雨が降ったりしてね、全部こう流れていっちゃう。前にも言いました通りね。だからそれはこれがいいとかこれが悪いとかいう人間の思惑を超えたものがあるわけですね。例えば自分はこんな風にやって相場張って生き残っていきましょうとかですね、自分はこの商売やって生きていきましょうとか、まあ、自分はこうやって生きていきましょうかとか、みんなこれそれぞれ思ってこう行動してるわけですね。しかし、それどんなに理屈で考えてそれがいいと思ってやっていてもですね、本当にそれが残るかどうかっていうのは、それは天のみぞ知るんですね。で、同じことやっててもある人は生き残り、ある人は生き残らないってことはある。これが世の中の常ですから、そこにはやっぱりなんか理屈を超えた大きな力っていうのが働いてるんですね。でもじゃあ本当にそのサイコロ振るようにですね、全部ランダムに生き死には決まってるかというと、なんかそんなことはなくてですね、私もこういろんな人々に会ったり会ってていつも感じるんですけども、これから生き残っていく人ってみんな独特の同じ元気を持ってるんですよね。やっぱりね、明るく暖かいんですよ。本当に大混乱のまんまん中でもやっぱ明るく暖かい人ってですね、やっぱ元気なんですよね。やっぱこうなんかいろいろ苦労はあるんですけども、こうしぶとくって言いますかね。まあ、人によってすごい力強く生き残っていくんですね。しかしこのいろいろこうお話になるんですがね、その喉が声から出てる、あ、声が喉から出てる人たちね、顔色はなんかちょっと青白くてですね、なんかちょっと元気ない、特に後ろ姿ですね、後ろ姿しょんぼりしてる人っていうのはですね、どうもやっぱりうまくいくってことが見てるとないんですね。だから、よく植物はですね、これから今年ね、暑いか寒いか、あるいはその雪がたくさん降るか降らないか、こう察知できるっていうでしょう。あるいは動物はですね、そのとね、これから地震が起きると、ネズミが逃げるみたいにこう逃げちゃうと、なんかこう自然を予知できるっていうふうに言いますけども、なんかその人って見てるとですね、まあこう、なんとなくこう感じるんですよね。あ、この人これからうまくいくのかな。これはちょっと偉いことなんじゃないのかなとね。だから、その理屈いっぱいこねてる人って、後ろ姿が元気ないことあって、なんか難しいんですよね。だからこう、やっぱり自然っていうのはですね、こう、なんていうのかな、理屈では計り知れないところがあって、この残るものっていうのは、やっぱりある一つの何かエネルギーを受ける体になった後なんでしょうね。エネルギーを受けられるような人間にこうなってくるとですね、まあどこにいてもその人は元気で助かるし、まあそこからこう外れていくとですね、まあなんかそれっきりになっちゃうところがありますね。だからこれだけ世界が混沌としてくるとですね、結局のところはね、最後はどうしたらいいかっていうと、その自分自身のエネルギーが高まるようにこう行動していくんですね。それがその理屈で考えてなぜという答えが出せなくてもですね、まあこの微分で言えば微分係数みたいなもの、あるいは全微分みたいなものっていうんですかね、自分がどっちへ向いてるのかということを、明るく暖かくなる方向にこう向けて、常に歩いていくと、たとえ前が見えなくてもね、で理屈でなんでそれが正しいのかわからなくても、で他の人となぜ違うのかわからなくても、なんかそれが唯一ですね、なんか確実にこの乱世って言いますかね、大混乱を生き残る、私は秘訣のような気がしますね。で、そういうのって、ある日突然変わることがあってですね、なんか朝起きた瞬間からですね、今日は違うと感じることもあるんですね。と今日からなんか行動を変えなきゃいけないこともあって、だからこう、毎日毎日この思い詰めてるとやっぱダメですからね。で、世界をまあそんな感じでこう見ていくと、思うのはですね、やっぱ大国ってのは難しいんですよね。日本ってはっきり言ってですね、まあ政治もあれだけ乱れてますが、まあ不況であることに変わりないし、あまりそれ以上の変化ありませんでしょ？別に、ね、なんか国民もあんまり政治に期待してるわけでもないし、自民党から民主党になったからって特別いいことも特別悪いことってわけでもないし、まあはっきり言って誰が首相やってるのはあまり関係ないわけですよね。それが日本の現実じゃないですか。こういう国ってある意味で言うとですね、すごくと分かりやすいんですよね。天から見た場合には。その人間の小賢しい知恵で動いてませんから、まあ天が動かすのは非常に分かりやすい国だと思うんです。天から見てね。しかしアメリカとか中国とかですね、本当にこの強力な人間の知性を持ってしないと統治できない国々。まあ本当はもっと統治の仕方あるんですが、とにかく今知性と権力で統治してますね。これは動かしがたいですよね。とにかく理屈こねないといけないわけですから。 理屈と権力で動かしてやるとですね、これ相当なんかずれますね。だから今のこの世界の混乱というのは大国がずれにずれちゃってね、本来あるべき姿と現実がずれにずれちゃって、しかもその変化というものもですね、もうだんだんこの系統を出してできなくなってきて、まあ、ある種この国が麻痺起こしてるわけですね。大国が麻痺を起こし始めていて、まあそれがですね、本当に巨大な、なんて言うんでしょうかね、停滞と崩壊を生んでるっていう感じが非常に強くしますね。で、秩序がなくなるった時に、じゃあエネルギーはなくなってるかというと、そんなことはないですね。むしろ怒りのエネルギーがですね、もう大国も小国もあちこちからこう湧き出してきてますから。だから世界がこのままこう静かになっちゃうってことはないんですよね。怒りのエネルギーが出てくればですね、それはある部分は破壊だし、ある部分はもうそれは創造に向かいますけども。だから止まるってことはないんで、むしろこれ、秩序が壊れていくと動きは速くなると思った方がいいですよね。南北朝の時代の記録なんか見ていてもですね、本当に都から逃げてきて、ある都市に逃げてきて、その次の都市にどっかに住み着いて、さらにその次の都市にどっかにですね、山の上に集落を開いたとかね。なんかそんなその歴史の記述に出会ったりするんですね。いや、それはすごいもんだなと思いますよね。都に住んでた人が2年後にはどっか全く知らない信州の山の奥にですね、自分たちで家を作って住んでるなんてのはね、もう、俺はもう想像を絶する世界ですよね。でもそうやって、その歴史の断層を渡る瞬間ってみんなこう生きてるわけで。だから、これから本当にアメリカでも中国でも、まあなんかそうですが、特に大国っていうところはですね、今までのこのね、惰性で物事を進めたところ大きいですから、現実とのギャップがはっきり見えたときに、まあ、そこものすごい落差がそこにあって、だからそこでやっぱり想像を絶するようなことになっていくんじゃないかなと思いますね。で、秩序というのもだからそうやってね、一旦でっかいところがその壊れちゃって、まあ無秩序と言われる状態になる。しかしそこでですね、今度は、まあ元気のいい国々がですね、横に手をつないで、まあリーダーたちが横に手をつないでということですから、正直言って次の世界が具体的にどんな形になっているのかっていうのは、やってみるまでわからない部分が大きいわけですよね。で、だからこそこの次の姿がはっきり見えないから行動できないという人たちが、またこれはやっぱり理屈っぽいからね。理屈っぽいんで、次がわからないから行動できないっていう人が多いんで、とりあえずなんか動いてみてですね、なんか動いたらなんかできるだろうというふうにやればまだいいんだけどね。その辺はなんか少しみんなよく考えて行動していかないとですね、自分のことをよくね、照らし合わせていかないとですね、なんか一番最後の土石流にですね、巻き込まれてしまうような、そんな感じがするんですね。結局やっぱりですね、秩序が壊れるときって何も考えてない人が一番ひどい目に遭うんですよ。何も考えてない人のところに一番ひどい芝居が来るんで、ですから、そこはやっぱ早め早めに考えて、行動をね、起こす準備ぐらいはですね、しといた方がいいと思いますよ。で、どう行動すればいいか、人によってみんな違うんですよ。さっきも言ったようにですね、同じことをやってて、それで成功するしないってことはありませんからね。で、とにかく元気が抜けてるようなところに行かないことですね。で、やっぱり人と、ある種のその暗さ、冷たさはもう、許容できないような世の中なんでしょうから、もう金も機能しない、政治も機能しないってことになりますとですね、金とか政治の力で、あるいは、ね、権力にすがって生きてるっていうことが不可能になるわけですから、それだけ考えてもですね、よほど自立していないと、ね、よほど自立してチームワークを組める人間になってないとですね、生きられないってことわかりますよね。ですからそういうところをやっぱ手がかりにですね、自分の道をこう決めていくってことでしょうね。政治の方はもうなんか官内閣も支持率が32%で、公明党も補正予算協力しないなんて言ってますから、もうあれ風前の灯火ですね。なんか次は前原って声じゃないですか。前原って聞こえますけども、あの人はますます何もできないですよね。高速道路のこともそうだし、ヤンバダムのこともそうだし、尖閣列島のことも、まあ、ロシアとのこともですね、何も仕事ができないですよね、あれ。なんかわーわー言うだけで。そう、これも短命政権ですわね。でもまあそうやってとにかく一通り、やりたい人がやってみてですね、やっぱダメですわと。で、自民党の方もやっぱ人がいないもんね。だからやっぱり、ここで総選挙でもなってですね、
まあ、全部中身が入れ替わるようなことに、ね、国会議員の中身がこう大きく入れ替わるようなことにならないと、やっぱ次の日本の秩序を作るってことはできないんじゃないでしょうかね。まあ、どんな秩序にせよですね。うん、まあ、その間世界中も混乱しますから、非常に危ない時ではあるんですけども、まあ、しかしなんかそうやってね、新しい秩序ができる前の、やっぱり流動化というのは先に来るんだな、と思ってます。ですから、まあ皆さんそれぞれにね、この混乱に流されませんようにね、よく考えてですね、行動していただければと思います。というところで、今日の行き詰まる世界秩序、藤原直哉の日本と世界に一言、これで終わりにしたいと思います。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。